聖書を読み致します。聖書は新約聖書の77ページマルコによる福音書の 8章の27節から30節です。マルコによる福音書の第8章の27節から30節新約聖書の77ページです。マルコによる福音書第8章の27節以下お読みいたします。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の村々にお出かけになった。その途中弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないように弟子たちを戒められた。以上です。教会を引退されるときに、ある牧師先生が、最後に講演をですねされました。その先生は大学の学長もされてた方だったのです。最後にですね、今の教会と牧師たちにですね言いたいということをですねがあるからということで最後に言われました。なんて言われたかというと、皆さん当事者意識を持ちなさいというですね。その当事者意識っていうのは何かなとですね、もう本当に考えることがあったですね。講演の後にですね、私は現場の働きに戻って、それを進めていくし、当事者意識、事務局ではですね、いかに現場の教会のことを思いながらも、その現場の教会の当事者意識に立ってたかどうかということを反省させられたです。そこで分かったことは何かっていうと、自分の現実、今ここっていうことがですね、一体何かを知ることなんじゃないかなと思いました。牧師やですね、講師とかいろいろなことをやってきましたけれども、自分が本当に当事者意識があったかどうか、まるで人事のようにですね、過ごしてきてなかったかということを反省させられています。その牧師先生が最後に言われたのは、この今宣教のこの状況の中で、ルーテオ教会がですね、このですね、低迷している中で、皆さん人事のように考えてませんか。イエス様がですね、全世界に出て行ってですね、弟子にし、そして御言葉を述べ伝えよと言われたことの当事者の意識がありますかという、そういうことだったのかなと思います。そう思うと、牧師の働きなどを考えてみると、教会の中の牧師というのは地域の最前線におりますし、また緩和ケア病棟などで働いているときには、死と向き合う現実の中に、今そこに立たされている。そこでは人事ではありえない現実であり、今を生きていく、その時に大切なのは自分は当事者である、自分の人生というのは常に当事者なんだという、そのことだろうなというふうに思うのです。イエス様はエルサレムに向かう途上で弟子たちに尋ねておられます。エルサレムでこれから起こる受難の出来事を前に、自分とは一体何者かというふうに弟子たちに問われています。弟子たちを代表してペテロは、あなたはメシアですと告白しています。しかしその告白に至るまでは、このメシアですということを言わなかったのです。人はこう言ってます、あの人はこう言ってます、まるで自分ではですね、言ってないような、当事者ではないような答え方をしたのです。だからあえてイエス様、あなた方は私を何者というか、あなた方が当事者になったときに、じゃあ何を言うかということだったのでしょう。ペテロは、あなたはメシア、キリストですと告白しましたけど、実はペテロにとってはこれはものすごい怖いことだったんだと思います。人を神とするということは、ユダヤの律法の中で一番厳しい裁きを受ける。石を投げられて殺されてしまう。それを言った瞬間にですね、捕まってですね、殺されてしまうという危険がある。だから私はですね、あえて言わなかったのでしょう。エリアであるとか、ヨハネであるとか、いろんな言い方をした。しかし、当事者意識を持っているならば、あなたは私を何者だというのか。 そうすると今この現実の中でペテロはイエス様にあなたはキリストですとはっきり言ったってことです。まあ震えていたかもしれません。しかしそれが彼にとって現実、今を生きるっていうことだったんだというふうに思います。ある、裁判官のですね、お話をですね聞いたことがあります。その裁判官の方はですね、裁判の後に説諭っていうのをされる、いつもされる。よく最近ですね、その話も出てきます。裁判の中でですね、最後にですね、お言葉を言われるということなのでしょうですね。で、その裁判官はですね、あるですね、覚醒剤の取り締まりをですね、のために捕まった芸能人の裁判をしたんだそうです。でその時にですね、最後に言われたことは2つだったと言います。それは何かっていうと、いいですかって、これはドラマではなくて現実なのですよって言われた。そうなんだろうなと思います。芸能界のですね、役者さんに向かって、これはドラマではなく現実なんですよ。で最後にもう一個言われたそうです。主文っていうのがあったでしょって、もう一回自分の口でそれを言ってごらんって言われたそうです。そしたら、本人がですね、何と言ったかっていうと、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年ですって答えた。そして裁判官の人は何て言ったかっていうと、自分はこう言ったのですって、これがあなたの現実です。そこに立ちなさい。多分すごいなと思いながらその話を聞いていました。あなたのこれが現実なのですよ。それが分かりますか？これはドラマでなくして、今あなたに起こっている本当のことなのですよ。イエスは弟子たちにあなたの口で言ってみなさいと言われました。自分でしっかり確認しなさいということなのでしょう。イエス様の中にキリストを見ることの重要さ、それを告白することの大切さ、それがペテロにとってあなたはメシア、キリストです。私はここに生きていきます。という告白ではなかったかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはいつも自分の今現実に生きていきます。そこから逃げるのでもなく、他人事になるのでもなく、それを受け入れてあなたに従いつつ生きていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また全国におられる教会の方々、信者求道者、同じようにお守りください。また今日もルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生職員、全国の幼稚園保育園の子どもたちをどうか今日もお守りください。主が共にいてくださって導き、今日も楽しく一日を過ごすことができるように導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添ってくださって、どうか御言葉でその一人一人を癒してください。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。